続きまして、メッセージで語られます聖書箇所を朗読いたします。お願いします。聖書朗読の後に助けを求める祈りと題して、藤山牧師から御言葉の解き明かしがあります。
聖書を朗読します。詩編39編、指揮者エドドンのために、ダビデの賛歌。私は言った、私は自分の道に気をつけよう。私が舌で罪を犯さないように、口に口輪をはめておこう。悪しき者が私の前にいる間は、私はひたすら黙っていた。良いことにさえ沈黙した。そのため私の痛みは激しくなった。心は私のうちで熱くなり、うめきとともに火が燃え上がった。そこで私は自分の舌で言った。主よ、お知らせください。私の終わり、私の弱いがどれだけなのか、私がいかに儚いかを知ることができるように。ご覧ください。あなたは私の日数を手幅ほどにされました。あなたの御前では私の一生はないも同然です。人は皆しっかり立ってはいても、実に虚しい限りです。まことに人は幻のように歩き回り、まことに虚しく立ち騒ぎます。人は蓄えるが誰のものになるのか知りません。主よ、今私は何を待ち望みましょう。私の望み、それはあなたです。私のすべての背きから私を助け出してください。私を愚か者の素人のもととしないでください。私は黙し、口を開きません。あなたがそうなさったからです。どうかあなたの無知を取り去ってください。あなたの手に打たれて私は衰え果てました。あなたは不義を責めて人を懲らしめ、シミが食うように人の欲するものをなくされます。実に人は皆虚しいものです。主よ、私の祈りを聞いてください。助けを求める叫びに耳を傾けてください。私の涙に黙っていないでください。私はあなたと共にいる旅人、すべての先祖のように気流のものなのです。私を見つめないでください。私が朗らかになれるようにしてください。私が去っていなくなる前に。以上です。
改めましておはようございます。今日は庄屋昇兄弟の追悼記念礼拝を捧げていますが、進む兄弟からお父さんのことについて思い出を語っていただきました。12月16日に召されたので、今日15日ですから、ほぼ1ヶ月経ちましたけれども、個人の追憶の中でご遺族は過ごされる中で、悲しみあるいは寂しさも繰り返し訪れるように思います。そんな中で、天国に行ったということは慰めであり、また再会できるということは希望であり、その個人が残された信仰の足跡は自分が進んでいく上での大きな励ましとなると思います。今読んでいただいたこの詩編39編は、急遽、予定していた創世記からのメッセージに変えて、この追悼記念礼拝に合わせて選びましたけれども、初めて取り上げる箇所ではあります。でこの中に12節に旅人、気流の者という、気流者という言葉が出てきます。でヘブル人への手紙の中でもこの同じ旅人、気流者という言葉が出てきますが、それは私たちの信仰の先祖であるアブラハム、あるいはヤコブ、イサク、ヤコブが、旅人であり気流者であるということをさながら信仰告白するように、 人生を歩んだということに基づいているんですね。で、昇也昇兄弟は、記録の中で、数えましたら、生まれてから10箇所、その居住地を変えている、学校の教員、校長まで歴任されましたけれども、学校の先生方は本当に数年でこう転勤が続くわけですけれども、そういうこともあって10箇所居住地を持っておられるということが分かっていますけれども、私たちもそんなに引っ越ししないかもしれませんが、この地上にいる間は一時、駅の一駅に似てあっという間なんだということを聖書は伝えています。で、そんなあっという間に終わってしまう人生の中で一体何を学んだらいいのか、学ぶべきなのかということをこのダビデは語っているんですね。お祝い昇也昇兄弟のことをメッセージの中で、取り上げお伝えすることになると思いますが、詩編はご存知のように聖書の中で一番長い分量150編という詩の集まりですが、そのうちの72編がダビデが作った詩編であるということを、ゆうべ改めて数えたら、この表題のところにダビデという言葉が出てきます。それが72編あるんですね。それ以外にもあるかもしれません。ダビデの生涯は羊飼いから戦士、兵士ですね、そして将軍、そしてイスラエルの王にまで上り詰めましたが、その生涯は波乱万丈、大きな罪を犯し汚点を残し、そしてそれでもダビデの生涯を貫いたのは、自分なんかダメだ、もうダメだとつぶやいて終わる生涯ではなくて、憐れみ深い神様に必死に祈り、そしてその祈りで貫かれた生涯だったと言えると思います。そしてそのような生涯を送ったダビデだからこそ、苦しみの中で賛美を捧げた、この詩編はメロディーのついた賛美だとも言われるんですね。私たちは賛美するからする歌うことに普通慣れていますけれども、人生の生活の中で神様が自分にこんなことをしてくださったということが経験として与えられますと、そこから新しい賛美が生まれてくるわけです。ダビデは自分の経験をほとんど詩にして、メロディーをつけて縦言を弾いて歌っていた詩人、賛美、なんていうんですか、賛美歌手っていうのはちょっと適切ではないかもしれませんが、そんなダビデだからこそ、王様だったからこそ愛されているのではなくて、その恐ろしい罪が聖書に赤裸々に記されていて、毛嫌いされてもおかしくはないダビデだったにもかかわらず、今もってイスラエルのユダヤ人の中で愛されている人、尊敬されている人であるゆえんっていうのは、彼がどん底の中でも神様に信頼して、そして神様に祈っていた、それが多くの人々の心を捉えているのだと思うんですね。今読んでいただいたこの39編の前半は、虚しい人生ということを表しているように思います。実節では、どうかあなたの鞭を取り去ってください、あなたの手に打たれて私は衰え果てました。この鞭とか手というのは、神様から加えられている懲らしめの鞭、そしてダビデの少年を叩き直そうとでもするかのような神様の御手のことを言うんですね。私たちも生きている限りいろんな苦しみに遭いますけれども、それは偶然に起こったこと、自分が蒔いた種を刈り取っていることというふうに普通は判断しますけれども、皆さんはそれを神様から加えられた懲らしめだと受け取ることがどれほどあるでしょうか。回り回って最後にそこにたどり着いて、ああ神様が私を懲らしめられたんだと受け取ることも あるわけですけれども、ダビデは、まあ、そのようにして自分の人生に起きた苦しみ試練というものを神様の懲らしめの鞭として受け取った人なんですね。でそのような時に人は苦しい時にはつぶやきたくなるし、人にまあ不満をぶつけたくなるし、人の悪口も言いたくなるのが、これが自然だと言えますけれども、ダビデは神を恐れる人だったんです。だから1節から3節までのところで、私は自分の道に気をつけよう、私が舌で罪を犯さないように口輪をはめておこうと決心したんです。まあ、私たちの口っていうのは勝手なことをしゃべるし、溜まっている不満を爆発させることもあるわけですが、ダビデはそれをしない選択をしたんですね。特に私たち信仰者が不平不満を人々の前で漏らしたときに、誰かのことを言ったときに、それは悪意を持った人たちに拾われて、とんでもない話になって伝わっていくという特徴があるということを知っている人は、自分の口に気をつけるわけです。電話をかけまくる人もいるかもしれません。今だと SNS で人のあることないことを書き込んで、本人をまあ本当に苦しめるということが今頻繁に放送、このニュースの中でも伝えられていますけれども、信仰者というのはそれを一切しないことを選択する人だと言えるわけですね。私はひたすら黙っていた。良いことにさえ沈黙した。つまり良いことにさえというのは、いいことさえも取り上げてそれをねじ曲げて悪意を持って伝える人が社会にはいるんだということをダビデは知っていたからです。特に政治の世界、王様でしたから、政治の世界に身を置くとそれが分かるわけですね、経験上。まあ、政治の世界にこれから入ろうとしている人はダビデから学ぶことはいっぱいあると思います。しかしそれを言わないでいるということは逆に苦しいことでもあるわけです。話せばすっきりするわけですよ、私たちは。だから話すわけです。でもダビデは選択したんです。これは言わない。だけど苦しい。じゃあどうしたらいいんでしょうか。それがダビデの学ぶ姿勢として、見ることができます。喜ぶことのできない事実、苦しみを神様からの鞭として正面から受け止めると、人生の見方、今自分が経験していることの見方は平面的ではなくて垂直的に見ることができるということなんですね。つまり神様の視点で物事あるいは人を見る、それを私たちは今身につけつつあるわけです。すでに身につけている人もいます。人間一般のように誰もが見るように人生を見るということは、時に挫折、失望、落胆という罠に私たちを追い込むことになりかねませんが、これは神様から来ているんだと受け止められると、そこに逃れの場所、そして神様からの注意が与えられて、そこでしばし忍耐して立ち止まることができるわけですね。悪せくして何とかしなくちゃと言って焦って、また状況を悪くすること、往々にして私たちはやりがちですけれども、神様から来ていることだと受け止めるならば、神様とそこで相談することができるわけです。祈りながら、そして神様に本音をぶつけて溜まっていたものを吐き出すことさえできるわけです。そしてそれを神様は受け止めてくださるお方だということを発見できるわけです。いいことばっかり神様は聞く方だということではなくて、私たちのもうすでに神様、私たちの内側にあるもの、私たちの汚れも、どういう憎しみを持っているかも全部ご存知の上で、 それで待っていてくださるんですね。私たちが待たないんです。私たちが待てないので、あれこれと急いで、そしてしくじって、さらに泣き面に蜂のような状態になってしまうことがあるわけです。しかし神様は、そんな私たちを忍耐を持って待ち続けていてくださる。で、私たちもようやくダビデのように物事を垂直的に神様の視点で見ることができて、初めて7節にあるように、主よ、今私は何を待ち望みましょう、私の望みそれはあなたです、ということに気がついたら、もうそこで問題はほぼ解決なんですね、ということを教えられるわけです。ダビデはそこに行くまでは人生は虚しいものだ、人は儚いものだということを知りました。まあ、これは、ヨブ記にも伝道者の書にもつながることですけれども、伝道者の書のキーワードは空という言葉ですね。全ては空であると。もし人間として経験できるもの全てを経験した人がこの歴史上にいたとすれば、それはソロモンだと言えるわけです。ありとあらゆる快楽を彼は経験しました。ありとあらゆる事業を彼は経験しました。そしてその中で気がついたことは、人生は虚しいということだったんです。人も羨むような家に住み、財産を持ち、そして、制裁、そばめ、聖書には千人とも書いてありますけども、果たしてそんなに、いたんだろうかと、まあ、不思議に思うこともありますけれども、聖書にそう書いてあるんですね。人として経験できるあらゆることを彼は経験した後に結論として言ったことは、虚しい、あれを持てたら、あれがあったら幸せだろうなと思って手にするけども、それはもうすぐに喜びは消えてしまうわけですね。さらに次というふうに追い求めて人生を虚しく過ごす人はたくさん私たちの社会には住んでいるわけですけども、伝道者の書からそういうことを学ぶならば、ソロモンが最後に語った言葉を私たちは心に留めておく必要があるかと思います。二つ目の御言葉を出していただけますか。伝道者の書です、はい。結局のところもう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからだ。ソロモンが私たちに残したメッセージは、神を恐れよということでした。何ももう引いてしまうような、そういう恐れということではなくて、神様を敬えということですね。恐れ敬うという感覚を私たちは身につけているでしょうか。今は全てが平等、そして対等な立場だという価値観が社会の中に蔓延しているために、神に対する恐れを持つ人はどんどん減っているんです。信仰者の中からも減っているんです。みんな平等でいいんじゃないか、多様性でいいんじゃないか、それは聖書の生き方に逆行する生き方だと私は受け止めています。まあ、神様を幻で見て、神様がどれだけ偉大なお方なのかということを知った人は、もう神様を恐れてひれ伏しますね。祈る時にもそういう姿勢を取る人がたくさんいます。私たちは自分のこう肉眼で見ている世界しか分からなければ、神を恐れるということは、そういう感覚は身につかないわけです。どれだけ人間が、私たちが 神に対して不尊なものであり、高慢なものであり、傲慢なものなのかということが分からないと、この恐れを持つという感覚というのは大変難しいかもしれませんが、幸い私たちはイエス様が神を恐れる生き方を紹介してくださっているので、学び続ける中で私たちも徐々に神を恐れる生き方に 進んできていると言えます。第一に虚しさからの救いということを見ましたが、第二は懲らしめの鞭と慰めを見ていきます。私たちがいかにその虚しいものなのに高慢に振る舞っているか、を知らせる手段として神様が厳しい取り扱いをなさるということを聖書は語っています。その中で私たちはなぜ神様はこんなことをなさるんですかと聞いても答えはないんですね。ヨブ記を見ればそれがよくわかります。5人の息子と5人の娘がいっぺんに、殺され、あるいは事故死したんですね。そして財産も跡形もなく取り去られた。そして最後は自分の体までが象皮病と言われるように、皮膚が象の皮のようになる病気に侵されて、彼は瀬戸物のかけらで体をかきむしりながら自分の生まれた日を、誕生日を呪ったと書いてあります。そして神様に呼ぶはなぜですかと問いかけるわけですが、一切答えはありませんでした。それが呼ぶの悩みだったんですね。そんな中でも苦い言葉を言わないダビデにしろ、ヨブにしろ、彼らは神を恐れる心があったからです。だと言えます。でも実際それは苦しいわけですね。親子の関係というものをこの中から見ていきますと、子供は親がその悪さをしたら子供を折檻したりしつけをする意味でお尻を叩いたり、私の時代は父親は頭にげんこつを貼るということが普通でしたけれども、今だと人権問題とか取り上げられて、もし牧師が自分の子供げんこを貼ったなんてバレたらもう取り上げられるかもしれませんね。そんな変な時代になってきましたが、もちろん暴力はいけないし、行き過ぎたその指導とかしつけだと称して子供を虐待するのはもちろん間違っていますけれども、親の愛がそのようにして現れることまで人間が勝手に制限する必要はないわけです。で、子供は親にそのように折檻されしつけられたとしても、じゃあ親を嫌いになって離れていくかというと、その自分を打ち叩いた親の腕にすがっていく、これが子供の心だとも言えるんですね。もしそれが愛から出ているならばの条件はつくかもしれません。親は自分のために自分を愛しているからこういうしつけをしてくれたんだと気がつくのは、自分が親になってからのことかもしれませんが、神様に私たちが打たれて神なんか嫌いだ、神がいるんだったらなぜこんなことが起こるんだと言ってる人たちはまだそのことに気づいていないだけの話かもしれません。その打たれている中での熱い思いは神様への祈りとなり、そして神様を待ち望む忍耐力となって、ついにその中で神様がこういう方だ、慰めの言葉が来た時に、それはその人を解放することになるわけです。庄屋昇兄弟は葬儀でもお話ししましたが、私に何通かお手紙をくださって、その中で自分の生涯の一端をこう紹介してくださったわけですが、その中で祈りのことがよく書かれていました。で、その最後の結びのところで、私は主や昇兄弟はその苦しみの中で奥さんが病に倒れ、しかし祈りが応えられて回復して退院してという、神様のさまざまなお取り扱いの中で祈りの世界を歩んでいかれたんだなということで、祈りの翼を広げたという表現を使ったと思いますが、まさにそのような生涯を送った、それはクリスチャン一般の生き方であるわけですけれども、皆さんは祈りの翼がどこまで広がっているでしょうか。 まあ、翼という名前の人もここにいますけれども、私たちの祈りの翼、信仰の翼は神に打たれて広げられていくという側面があると思います。愛する子を訓練する父なる神様の世界をクリスチャンは生きているわけです。そして神の鞭が与える慰めを経験する私たちは、その慰めを持って他の人々を慰めることができるんですね。そしてそれが生きる望みを、消えない資産をもたらすと聖書は約束しています。ヘブル書の12章5節の7節の御言葉を出していただきますと、これ私が信仰を持って 1,2 年の頃本当に苦しくて、もう信仰をやめようと思うような瀬戸際に立たされた時に、ヘブル人への手紙を読んでこの箇所にぶつかった時に、スーッと、まあ、重荷が降りたんですね。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしみを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。この聖書の言葉でどれだけのクリスチャンが神様の慰めを経験したことでしょうか。皆さんの中にもおられると思います。今試練の中にある人、苦しみの中にある人がそれを神から自分は受けているんだと受け止めるならば、脱出の道もそこに備えられていくわけです。そうでなければ、いつまでもその苦い思いの中にとどまり、そしてあの人この人、社会を憎んで恨んで、悪魔の仕掛ける罠の中に陥ってしまうことが起こるんですね。そこから脱出する道は、今自分は神様に取り扱われているんだという受け止め方です。そして最後に第3に助けを求める祈りと題をつけましたが、地上では旅人、寄留者、荷なし草の状態を旅では自分のこととして捉えています。そしてそれは全ての人の状態だとも語っているようです。多くの人は地上が最後の住まいだと考えています。まあ、死んだ後どうなるか全くわからない。輪廻転生という人間観、世界観を持っている人たちは、また次どんなものに生まれ変わるだろうかと考える瞬間はあるかもしれませんが、それはギリシャ哲学もそうだし、世界のほとんどの世界観は輪廻転生という価値観、世界観で人は生きていますね。しかし聖書は全く違います。地上が次の住まいではないことを私たちは知っています。しかし旧約聖書の信仰者たちは、ダビデもそうですが、まあ、死で終わるということを普通に考えていました。そしてモーセもそのようなことを語っています。詩編の90編の12節を出していただくと、誰が御怒りの力を知っているでしょう。誰があなたの激しい怒りを知っているでしょう。その恐れにふさわしく、それゆえ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。まあ、一日一日私たちを過ごしているわけですが、何にも残らない日を連続してこう積み重ねていったときに、人生の晩年というのは非常に寂しいと想像することがあります。主が昇る兄弟は寂しい晩年ではなくて、ますます祈りの中に、まあ、入り込んで、まあ、口数の少ないお方でしたけれども、その分神様にいろんな言葉で語り合いながら、 進まれた方だなと、まあ、認知症を患われたということも先ほどお話がありましたけれども、認知症を患っても魂が健やかであるならば何にも問題はないわけです。まあ介護するお世話する人たちはそれなりに大変さはあるでしょうけれども、その人の魂は救われて御国を目指し開かれているということを私たちは知っておきたいものです。表面で人を判断する必要はないんですね。神様の目には高価でたとえ一人一人がたとえ老化が進み体の機能が衰え、さまざまな部分が衰えてきたとしても、その魂が神様に向かっているならば何の問題もない、尊い存在だと聖書は私たちに教えているわけです。助けを求める叫び、まあ、早々助けを求めて主よと叫ぶことはないのかもしれませんが、何度かはあると思います。私の友達のお母さんがこういう経験を、まあ、友達がそのお母さんの経験を教えてくださったんですが、知り合いの家を訪ねた時に、まあ、飼っていた犬が、まあ、外から来ると吠えるわけですが、獰猛な、まあ、飼い犬だったんですね。そして、まあ、どういうわけかその飛び出してきて、そのお母さんを追いかけてきたわけです。もうこれは危ないと思って逃げ出したんですが、犬の方が早いわけですね。そしてうなり声を上げて飛びかかってきた時に、主よ助けてくださいと祈ったそうです。そしたら急に犬が静かになって、よく見ると彼女を噛みつこうとして開いたその口が下がらないでおとなしくなっている姿が見えたそうです。まあ、これが開いた口が下がらないということの始まりかもしれませんが、祈りが答えられたんですね。そういう経験の積み重ねの中で、この母親はますます神様に信頼し、そして40日間の断食をし、それを見ていた小さな娘が、お母さん私も断食するとか言って、ついてきたそうですが、まあ、何日間かしたか分かりませんけれども、しかし私の友人がその母親とその娘の姿を見ていた時に、断食がもう何十日も続いていた時に、母親の口から出たそのなんか白いものがですね、それは物質ではないわけですが、それが娘の口に入っていくのが見えたそうです。まあ、聖書にはマナという食べ物が出てきますけれども、霊的なマナがもうその母親の口から出て、娘の、まあ、娘は体力ありませんから40日の断食なんてするべきではありませんけれども、まあ、そんな母親の姿を見て私もしたいと願ったその娘に神様が恵みを施してくださったんだろうと思ったんですけれども、祈りが答えられると私たちは神様の世界を、人間の常識やそして理性を超えた世界をそのようにして小さなことの中にも見ていくことができるわけです。そして宮沢を経験すると人は神を恐れます。そして罪を犯さなくなります。罪を嫌うようになります。このような価値観に一喜一憂しなくなります。そのようなものにさせていただきたいと思うんですね。ヨブやエレミア、ダビデも当時旧約時代は死んで終わりという世界観でしたけれども、今私たちは死人の中からよみがえられたイエス・キリストを信じ、イエス・キリストと出会い、その方が聖霊によって私たちのうちに住んでおられるので、人間は死んで終わりではない、私たちは永遠の命をいただいている。だから目と目で顔と顔を合わせてイエス・キリストとお会いするときに、よくやった忠実な良いしもべだと言っていただけるように、力がなくても弱くてもいろんな賭けがあったとしても、今までどんな罪を犯してきたことがあったとしても、 悔い改めて立ち返るならば、神様は私たちを喜んで迎えてくださるお方だと信じ抜いていきたいと思うんですね。なぜならばイエス・キリストは十字架の上で全ての私たちの罪、汚れ、重荷、苦しみ、悩み、それを負って死んでくださったお方だからです。だから生きている間、私たちは十字架のもとに、イエス様のもとに行くならば、重荷をそこで全部下ろすことができるんですね。まあ、下ろしきれないでまた持ち帰ってしまうケースもあるのかもしれませんが、しかし地上にいる間に全部のことは分からないんです。この詩編の39編のダビデの祈りも答えはないんです。でも40編に行くと答えが1節から3節に書かれているのに気がつきます。神様は祈りを、叫びを聞いてくださった。そして滅びの穴から、泥沼から主は私を引き上げてくださった。私の足を異様に立たせ、私の歩みを確かにされた。そしてついに賛美を授けてくださったとダビデは告白しているんです。私たちの人生は死で終わらない、苦しみは苦しみで終わらない。神様に祈りを聞いてくださるので、それは神様への賛美となる、感謝となる。賛美と栄光と誉れと感謝を受けるにふさわしいお方に出して、私たちが捧げることができるのは、あのことをやった、こういうことをやった、私は立派に人生を生き抜いたという人間の誇りではなくて、弱いものなのにかかわらず、私は取りに足りないものであるにもかかわらず、神様は私にこんなに良いことをしてくださったという感謝、そしてそれを賛美として捧げることにこそ、神様が目を留めてくださる姿だと言えます。内面置き旅路でも神様に祈るなら、私たちの歩みは今はどうであっても、これまでどうであったとしても、確かにされるということをダビデはここで語っていると思います。神様はそのように私たちを祝福しようとして、いつでも両手を広げて待っておられるということを覚えて、この1週間を歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、追悼記念の礼拝の中で、詩編39編から答えのない苦しみや悩みの中にあっても、そこであなたを待ち望み、たとえ虚しく見えるような人生の中でも、あなたが生きておられるならば、あなたは祈りを聞いてくださると信じ忍耐して、あなたを待ち望むときに、あなたは答えてくださるお方であることを感謝します。どうぞ私たちの内なる人、魂をさらに祝福し、このダビデのように、モセのように、ヨブのように、ついにはあなたをこの目で見たと告白できる人生を歩ませてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。